小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は天に昇った人間をテーマにお話ししていただきましたね、
うん、そうなんですね。で、天に昇る場合にはどうやら男の方が多いということを聞いていただいたのね、
はい、
で今日はね、はい、逆にその天から降りてきた人間ということを聞いていただきたいんですけどね、その場合はね、はい、どうもその女性が多いというところがあってね、不思議なんですけどね、
はい、
でね、典型的なとてもいい話が沖縄の話でね、七つ星から来た妻っていうのがあるのね、
うん、
でこれ僕最近小峰書店から出した語り継ぎたい日本の昔話っていう七巻本の中に入れといた話なんですけどね、これはちょっと聞いてもらおうと思うのね、
はい、
端折っちゃうともったいないと思うもんだから、こんな話です。これは唐の国の話だよって言って始まるんだけどね。昔あるところに大層仲の良い夫婦がいた。夫婦には子供がいなかったので、毎晩村の神様に子供を授けてください、子供を授けてくださいとお願いをしていたっていうのね。けれども子供はなかなか授からなかった。夫婦は次第に年を取っていったが、それでも子供が欲しくて毎晩村の神様にお願いすることを忘れないでいた。すると夫が80歳、妻が70歳の時に男の子が授かった、素晴らしいですねこれね。で夫婦は長い間望んでいた子供だから、それはお喜びで、その子に遠いという名をつけて大層可愛がって育てた。遠いはすくすくと育って、幼い頃からよく働き、両親の手助けをした。遠いの両親は年を取っていたから、そのうちに二人とも体が弱って働けなくなり、だんだん貧乏になって、とうとう借金をするような暮らしになった。やがて両親が病気になり、医者や薬にもお金がかかるようになったので、遠いは小さいながら奉公に出た。遠いは奉公先でもよく働いたから、主人に可愛がられ大事にされた。しばらくして遠いの両親は亡くなった。遠いは親の葬式をするためにまた借金をしたので、借金が増え、何年も奉公しなければならなくなった。ある年の大晦日のこと、遠いがこれまでよく働いたので、奉公先の主人は何年かぶりに遠いが家に帰ることを許してくれた。遠いは夕方になって家に着いた。家はすっかり荒れ果てていたので、遠いはすぐに家の中を片付けた。大きな水釜から水を汲んで仏壇を清め、それから庭を掃いた。塵や芥を燃やそうと庭の桑の木の下にそれを集めた。火をつけると煙が立ち上った。すると桑の葉がザラザラと大きな音を立てて、風が急にバーッと吹いてきた。遠いが驚いて、風が吹いてきた先を見ると、桑の木のそばに若い美しい女が立っていた。その女は遠いに、私は旅の者ですが、日暮れになりもう宿を探すことができません、今夜一晩だけ泊めてくれませんかと頼んだ。遠いが、それはお困りでしょう、しかしご覧の通りのあばら屋で、あなたのような人に泊まってもらうような家ではないですよと言うと、女はそれでも構いませんから泊めてくださいと言って、それから女は後ろの桑の木を指さして、どうかその桑の葉をたくさん切ってきて、それを家の中に敷いてくださいと言った。遠いは言われた通り、桑の葉をたくさん切って、それを家の中に敷いた。すると女は懐から何やら取り出して、それを指先に巻いた。そんなことを2回3回繰り返したかと思うと、家の中に敷いた桑の葉がいつの間にか立派な畳に変わっていた。遠いが驚いていると、女はそれでは今度は鍋に湯を沸かしてくださいと言った。遠いは言われた通り湯を沸かした。湯が沸くと、女は懐からまた何やら取り出して、自分の髪に刺していたかんざしで粉のようなものをすくい、鍋の中に入れた。するといつの間にかその鍋に肉や昆布、大根などお雑煮のごちそうがたくさんできた。遠いが声も出ないくらい驚いていると、女はさあ年越しのごちそうができました、どうぞ召し上がってくださいと言った。遠いが あなたも一緒に食べましょうと言うと、女は、私はいりません、あなたが清めたお仏壇にお供えしましょうと言って、ごちそうを仏壇にお供えした。当医にとってこんないい年越しはなかった。若い綺麗な女と一緒でこんなにおいしいごちそうがあって、当医はとても喜んだ。翌朝になると、女は、あなたさえよければもうあの家で奉公しなくてもいいのですよ、ご主人に年始めの挨拶に行って奉公をおいとますることを話されたらいかがですかと言った。当医は、主人は自分をとても可愛がってくださったから、これまでの恩に報いなければならないと言ったけれども、女房が何度も勧めるので、それならお願いしてみようかと言って主人の家に出かけていった。当医は主人に年始めの挨拶を済ませると、今日限りで奉公をおいとまさせてくださいと言った。主人はそれを聞いて驚き、お前には目をかけてやったのに、家に帰したらどうしてそんなことを言い出すのか、正月早々縁起でもない、続けるはずだった奉公を断るということができるのかと言った。そして、お前には借金がまだ残っている、どうしてもやめるというなら錦の金蘭を7反持ってきなさいと言った。日が暮れてから当医がしょんぼり家に帰ってきたので、女は、どうしたんですかと聞いた。当医は、奉公をやめるなら錦の金蘭を7反持ってこいと言われた、そんなものは到底ないから、もう奉公をやめることはできないと言った。女は、そんなにがっかりすることはありません、心配しないでください、望みのものを用意しましょうと言うと、すぐに外に出て天に向かって3回手をたたいた。すると十五夜の月が出た時のように明かりがパッと明るくなった。当医が驚いていると、天から6人の天女の姉妹と7つの旗織り道具がそろそろと降りてきた。当医の家はもともと養蚕をやっていたので家の中は広かったが、その家の中にたちまち7つの旗が据えられた。そして6人の天女の姉妹とその女が並んで、カラコロカラコロと布を織り始めた。一晩中カラコロ旗を織り、一人が一反ずつ合わせて7反織り上げた。それはこれまで見たこともない見事な錦の金蘭だった。錦の金蘭が出来上がると、6人の天女の姉妹は羽衣をたなびかせ、ゆるりと舞い上がり、私たちの姉さんをよろしくお願いしますと言って天に昇っていった。女は7反の錦の金蘭を丁寧に風呂敷に包むと、さああなた、これで用意ができました、これを持ってご主人の家へ出かけてくださいと言った。当医はそれを持って主人の家へ向かった。当医が、約束の錦の金蘭7反を持ってきましたと言うと、主人はそれを見て驚いて、錦の金蘭という宝は昔から言い伝えは聞いておったが、幻のようなものでこれまで見たことはない、実はそんなものは持ってこられるはずがないと思った、私はお前を困らせようとして言いつけたのだ、こんなに立派な宝を私が受け取ることはできない、お前が持って帰りなさいと言った。当医が、いいえ、これまでお世話になったのですから、どうぞ受け取ってくださいと言うと、主人は、お前がそこまで言うのなら子孫に伝える家の宝にしたいので一旦だけもらおう、あとはお前が持って帰りなさいと言った。当医は、これまで本当にお世話になりました、それでは錦一反をお納めくださいと言って、主人に錦一反をあげ、あとの6反は家に持ち帰った。こうして当医はもう奉公に行かなくてもいいようになった。当医は女と夫婦になった。何年も人が住まずに暴れになっていた家も、近所の人が驚くような立派な家になり、2人は何不自由なく暮らした。それからいくつ月か過ぎた。ところがどうしてか、女が時々悲しそうな顔をするようになった。ある日、女は、私はあなたがいい人だから今まで長くここに留まっていました、あなたもお気づきだと思いますが、私は人間ではありません、だからいつまでも人間としてここに暮らすことはできないのです、もう天に帰らなければなりません、どうか天に帰る私を許してくださいと言った。当医は、女がいつまでも一緒にいてくれると思っていたので、そう言われて驚いた。そして、今まで通りどうかここで私と暮らしてくれ、どうか天に帰らないでくれと頼んだ。けれども、女は、私は七つ星の一番上の姉星なのです、 下界に降りて高校な子供を助けなさいと言われて私はここに来ました。私もあなたと別れたくはありません。でも私は身重になっており、この子はどうしても天で産まなければならないのです。あなたは錦の金蘭を持っているので、これからの暮らしに困ることはないでしょう。またこれからいい奥さんを迎えられます。だからいい奥さんに お迎えて幸せになってください、と言った遠井は、私を助けて一緒にいてくれただけでもありがたいと思っている。お前以外の妻を持つなど考えられない。どうかここにいてくれ、と言って引き止めた。けれども女は、天に昇ったら私はこれから七つ星の二番目に座る星になります。その星の傍らに小さい星が見えるようになったら、それはあなたの子供の星だと思ってください。男の子が生まれたら、その子を右の膝に座らせます。女の子だったら左の膝に座らせてお知らせします。私は7月15日の晩になったら雨を降らせます。もし雨が降ったら、私が泣いていると思ってください、私の涙と思ってくださいね、と言って別れを惜しみながら天に昇っていった。昔の年寄りたちは、七つ星の二番目の星が高校息子の遠井を救うためにこの世にやってきた天女の遠井の妻星で、その星の傍らに見える小さな星が遠井のこと天女の子供の星だと言っていました。とうっさと言って沖縄ではあるんですね。
なんか美しい情景が浮かぶいいお話ですね、
うん、いい話ですね、うん、最後は悲しいんですけど ね、その人間と天の存在ね、神様のような存在とのどうしても結びつくことのできない、それはあるんだけど、でもそれまでのね、非常に綺麗な思いやりとかね、うん、それから天の恵みとかね、よく現れてますね、うん、沖縄の話なんだけどね、
美しい星空を見上げたくなりますね。
そうですね、うん、でその星の2番目の星の脇に小さい星がついているって、そういういわゆる自然観察から生まれてますよね、
うんうん、
沖縄にはね、この七つ星から来た娘の話っていろいろあるんですよ。
そうなんですか。
そのこれだけじゃなくてね、
ええ、
もっと単純な話もあるんですけどね、はい、いずれにせよね、その貧しいけれども親孝行の若者を助けるために星が娘になって降りてくるのね、
うん、
それでいろいろ助けてやって男は幸せになるんですが、でもやっぱり最後はね、どうしても帰っていくんですよ、
うん、
でこの時にいつもその子供を連れて帰っていくという悲しい別れの話になるんだけどね、
うん、
でも素晴らしいですね。特に沖縄にはね、この七つ星の話をはじめ星の話、天体の話っていうの多いのね、
うん、
あの綺麗な空でね、うん、星がたくさん満天に輝いているのを見ると、やっぱりこういう話が生まれてくるんでしょうね。
でしょうね、うん、なんかこう沖縄の砂浜で寝転びながらそのお話聞いてみたいですね、
うんうん、そう、素晴らしいですよ、
うん、
僕はあの石垣島のね、
はい、
一番高い山で夜連れてってもらってね、
ええ、
本当に満天の星見たことあるんですけどね、もうすごいですね。満天の星という言葉以外言いようのないように、
うん、
もう地平線から天井からこっちの地平線まで全部星がバーッと輝いてる、素晴らしい。やっぱりああいう世界を見ると自然にね、
うん、
その天体と人間との対話みたいな話が生まれるんじゃないですかね、うん、そういう空想が、
そうですね、うん、
素晴らしい。日本ってね、まあ、沖縄はもちろんそういうふうに、特に海も澄んでるからね、綺麗な自然の話多いけど、全体としてこういうふうにね、自然との結びつき、深い結びつきの物語多いですよ。
うん、
素晴らしいと思う、う
ん、ね、外国にはない、それが特徴なんです
か。あのね、外国って言っても例えばポリネシアとかね、
はい、
オーストラリア その地元の人たちとかっていうのにきっと自然との深い結びつきあると思いますけども、うん、少なくともヨーロッパの話とはうんと違いますね、やっぱりね。例えばグリム童話って日本で有名だけど、グリム童話ってのはその目で見るとですね、こういう意味の自然は語ってないよね。みんなもう自然が人格化されて、はっきり神様っていう風になるわけですね、
うんうん、
そこが違うんで、自然そのものっていうのと神様っていうのでちょっと違っちゃうんですよね、
うんうん、
人格化された神様になっちゃう、うん、天使とかね、
はい、
そういう風になるわけね、
うん、
これ天使じゃないでしょ、
で、ね、
星から、星そのものから娘が降りてきちゃうという、うん、それが違うみたいね、うん、
お話聞いてると心がこう広がっていくような感じがします、
うん、ね、本当そうですね、
うん、
だから僕は日本の昔話とても大事にしたいなと思いますね、うん、こういう世の中だからこそね、
そうですね、うん、
と思います。
今日は小澤先生に天から降りてきたものをテーマにお話ししていただきました。降りてくるのは女性が、
そうなの、不思議にね、女性が多くて、ね、登っていくのは男が多くて、
そこら辺研究の余地あるんですね、
でしょうね。いろんなことが心理学の方からも言えるかもしれないし、
心理学、
神話学の方からも言えるだろうしね、から宗教学の方からも言えるだろうしね、いろんなところから言えると思いますよね。
さて来週はどんなテーマで、
今度ね、まだその自然と人間との関係ね、はい、僕は今そこに非常にこう関心を持ってるんですけど、今度はあの自然の中の花ね、植物との交流の話ね、アジサイの花なんていい話があるもんでね、はい、そういう話を聞いていただこうと思ってます。
楽しみにしています、うん、小澤先生どうもありがとうございました、
はい、どうも。
小澤敏夫昔話へのご招待。